じゃあ今日は人生の分岐点となるようなですね、親父パッションという番組ですね、吉田照美さんに来ていただいております。
ああ、どうもまたよろしくお願いいたし
ま
ます。
よろしくお願いします。
はい。
今ですね、軽々しく人生の分岐点になりましたなんて、
い
申し
やい
上げてしまっ
や、
たんですけど、
軽々
これ
しくて
が。
ご自身のことだから別にね、それは問題ないと思いますよ。
ですね、でも実際四半世紀この番組やってらっしゃった中で、だったり、本当いろんなラジオ番組出てらっしゃる中で、実際いろんな方にとって人生の分岐点になったみたいなことって結構あったんじゃ
い
ない
や、僕自身も結局はそのラジオでもって、その今進んでる道に来たっていうのは、ラジオのパーソナリティ一人の方のやっぱりトークからなんですよね。だから僕自身も人前で喋るっていうのが苦手な人間で、いや本当なんです。それはもうコミュ障って言葉があるけどね、それに近い。だから僕らの場合は対人恐怖症とか赤面症っていうね、僕一人っ子だったんで、人に対しての免疫というのはなかったから、兄弟いないわけだから、社会性が全くゼロの人間だったんで、まあ浪人もして、それでね、ますます高じて、で自分でこのままだとダメだなと思ったわけ。いや本当に本当に。それで普通の企業に勤めるつもりでいたんですけど、最低限人前で、喋れるぐらいにはなりたいなっていうので、アナウンス研究会ってサークルに入ったの、大
最
学。
低限どころの騒ぎじゃ
い
ない
やい
じゃ
や、
ないです
そ
か。
れで、いや、本当なんですよ。それで、大きな、ショッキングな出来事が、大学1年の時に、人前でニュースの原稿を読まされて、フリートークっていうのを、アナウンスコンテストっていうのを、大学の2年生と1年生っていうのは生徒なのね、そのサークルで。3年生が先生っていう立場で。でも、受けなくちゃいけなくて。で、喋れないからそういうとこ行ったんだけど、もう、満座でね、僕はもう、ニュースの原稿は下手なりに読んだんだけど、フリートークもテーマ忘れちゃったんですけど、3分かな、そのくらいずっと絶句したまま、あ、君もういいからって引っ込めてもくれない。ずっとそこで、黙ったまま、晒され続けるっていう、
お腹痛くなってきました。聞いただ
経
けでお
験
腹が
を、
痛い。
してね、このままだと結局はやっぱり、なんかそういうとこ入ってもダメだし、結局努力だっていう単純なことに気がつくわけですよね。それでやっぱり話が上手な人のいろいろ聞いたり見たりしなきゃいけないなと思い始めて、ああ、そうだ、じゃあちょっと深夜放送聞いてみようと。いろいろテレビではね、鈴木健二さんとか、ああいう人が、あの時代の寵児だったのかな、NHK でね。で、ああいう人の、テレビでも録音して文字起こしすると、とても僕の、知識とか、その範囲を超えたようなトークをしてるわけ。そうすると遠すぎるわけですよ。だからやっぱり深夜放送は等身大な感じがおそらくあるだろうなって踏んで、いくつか聞いてみるうちに、TBS ラジオのね、バックインミュージックっていう番組で、小島一慶さんが喋ってるね、番組にぶつかるわけ。そうすると、アナウンサーと思えない、失礼なんですけど、当時思えて、え、アナウンサーなんだって気づくわけですよ。なんか若手の落語家みたいな喋り方で。で、一週間あった出来事を、感動的な話とかね、面白かったことを必ず喋ってくれる。あ、こういう面白い放送があるんだと。で、ある時は、なんかそのリスナーの中で不治の病にかかって亡くなっちゃった女の子の日記をただただ読み続けるっていう日があって、読みながら、もう絶句したりなんかしながら、一慶さんが番組を進めてるのを聞いて、もうそれまでアナウンサーになりたいなんて気持ちはなかったんだけど、これは面白い仕事だなと思うようになって、いや、このまま普通の企業入ってなんかデスクワークみたいな仕事をするのは全然面白くないなみたいなことが、そこから急展開変わって、アナウンサーになりたい病にそこからなっちゃう。大学2年ぐらいからね、身の程知らずに。そんな人前で絶句してるようなやつがね、そこでずっとやっていくし、それは話すと長くなっちゃうからあれなんですけど、運よく、文化放送に拾ってもらって、いろんなとこ落ちてね。で、入ってみるとそこがまたゴールであることに気がつくわけ。だからもう入ったら、このままなんか波に乗っていけるのかなと思うと、やっぱり大したことないわけ。そう、当時、美濃もんたさんなんて人が、もう、すごい大活躍してて、僕とは全く違う、もう口から先に生まれたような人だから、こういう人じゃないと、この世界はダメなのかなっていう、ショッキングな、やっぱりことを経験してね。で、またそこから這い上がっていく努力をしなきゃいけないってことにまた気づかされるという。その繰り返しだから、結局だから僕自身も、辿っていくと、 まあ恩人は一慶さんなんですよね。その放送を聞いてなかったらこの道には進んでなかったし、苦労はしながらもね、でその後、まあ、この仕事をやって一慶さんにもお会いすることができたりとかいうことがあって、やっぱりなんか、まあ一つの出会いで、あの人生大きく変わるなと。分岐点といえば僕もそれが分岐点ですから、
この今までのたった3分ぐらいのトークの中ですでに普通の人だったら挫折するであろうポイントが4つ5つって出てきてたと思うんですけど、
しぶとく頑張っちゃうんだよね。そこですよね。なんだかね、普通諦めてるはずなんだけど意外と諦めないんだよね。
憧れの人とかそういう一家さんっていう方がいらっしゃるからこそ、
そうね、すごい人がいっぱいいたからね。まあ、A 六助さんの放送なんかも結構、まあ、僕がくだらないことをやったことを A さんが褒めてくれたってことがあって、それもちょっと長いんですけど、その行動を A さんが褒めてなかったらやっぱり今の僕はないみたいなこととかね。
なんかすごいお話を聞いていてすごいそれの素敵だなって思う、特に思うところが、このトークっていうこの言葉で成り立つコンテンツというか、あのものだ、ものによって憧れっていうのが生じていて、
そう、あとだから結局みんな失敗を恐れちゃうんだけど、失敗の積み重ねだよね。だから人と会って嫌な印象とかひどいこと言われたりしてることが後々また結びつくことがあるのね。だからおすぎとピーコも出会いがあの赤坂の一継ぎ通りで、もうおすぎとピーコの第一次ブームがあった頃、僕はペーペーの深夜放送の DJ で、で TBS にこうちょっと僕のバカな歌をかけてくれる西田敏行さんっていうのがパックやってる時期にね、お礼に行く途中におすぎとピーコに一継ぎ通りで出会うわけで、おすぎとピーコだと思ってマイク持ってたからそのままあのインタビューして、と帰りあのなんか別れ際にあんたなんか持って2年半よとかなんか言われて、いやなお釜の双子だななんて思いながらそうするとその後一緒にねお杉さんとは17年ラジオで仕事をして、やっぱある意味僕にとっての先生になったしね。だからまあ何がそう、やっぱ出会うっていうことが大事なのよね。だからそれが嫌な出会いであったりとか、それからなんか失敗だなと思ったことでも無駄は本当になくて、なんかつながってくるんだよね。だからそれは本当にね、若い人に恐れないでそういうことに、まあ自分の好きなものとかやりたいもの挑みたいものがあったらやっぱりやった方がいいってことよね。やんないっていうのが一番ダメだよね。やんない人はね道が開かれないの。やって失敗してもね道は開けてくるんだよ本当に。
運とか縁っていうものがやっぱそういうところからついてくるっていうことですよね。励まされます。
いや本当にそう思いますよ。
それをこの、じゃあ例えばラジオトークをやってる人たちって、なんかその例えば何かこう特段すごく、ピアノが弾けるとか、あのすごくダンスができるとか、そういうこう一元秀でるというよりも、例えばこうトークの力ってものでそういうふうにこう人をこう、震わせ揺るがせたりこう驚かせたり笑わせたりとかっていう感動させるっていうようなことをしている方々、
だからそれを通してまた多分出会いがあるはずだと思うからね。必ず何かしてるとね、出会うんだよね。
やる
何にもしない人はね出会わない、だから引きこもったりとかなんか殻に閉じこもってる人はね出会いがないからそこがもったいないよね。出会えばもっとでかくなるしね人間。
そういう観点、こうリアルの出会いじゃなくてこうオンラインで、まあ、例えばツイートするっていうの
も、どんなんでも出会いだよね。そうそうそう、だから、あの井上社長とも出会いがもうすでに前にあったわけだからね。
そうですね。
確かにでまたこういう形で、出会えるわけだから、
アウトプットしてなんぼというところ
は、ということだよね。アウトプットしないとダメだよね。
そうですね。
人間ね、拙いとかそんなこと言ってたら、ダメよね。みんな拙いんだもん、最初は。で進化するしみんな
結構
成長するし、
そうですね。なんかテレビとかラジオを好きな人ほど、そのメディアというものがすごく高尚なものなので、私なんかが発信してはいけないみたいなところちょっとあって、
そう遠慮しちゃったりとかね、ちょっと躊躇しちゃう人がいるんだけど、全然その必要ないよね。
そうなんですよね。
みんな普通の人が、みんなコンプレックス持ってる人がそういるんだから、みんなね、人の数だけコンプレックスは全くあるからね。
本当にその通りです、
と思いますよ本当に。
そうコンプレックスをもうアウトプットすることで、それで、私もっていう風に救われる人もいて、
そうだからコンプレックスを出すと他の人も、あこうコンプレックスって出していいんだという安心感がまたそこにも生まれるわけだから、人を救う一番の 近道だよね、
うんうんうん、
共感してくれるはず、
そういうところからこうスターが生まれるみたいなものをラジオトークで作りたいなって思って
ます、ね、あ絶対それは生まれると思いますよ、うん、
やっぱり
間違いないと思う、
これ本当にいろんなもう全然もともと有名な人とかじゃなくて も,、うん、もう
この世界のスーパースターみたいなものっていうのが必ず出現すると思いますよ、多分新しいものの中から確実にスーパースター一人は出るよね、すごいやつが。
しゃべりでスターになる人ってどんな人だと思います？
いやそれは僕も分かんないなでもそれはとてつもないスターっていうのは一人ぐらいしか出ないかもしれないけど、まあそこまでいかないスターなら結構出るんじゃない、だからそれはもう結果として どこまで自分がいくかは分からないけど、やっぱり挑んでみる価値はあるものだと思うからね、
なんか喋るとか、そういう書くとかでもいいですか、アウトプットすることにおいて、結構コンプレックス持ってることって実は大事
だよね、そうなんじゃないか、だからそれが自分の立ち位置になるから、何にもない人はどこに立っていいか分かんないでしょ、だからコンプレックスの上に立たないとやっぱり何にも自分の居場所が見つけられないと思うんだ、
は
い、
コンプレックスは立ち位置、
だからコンプレックスは大事だよね、だからピンチはチャンスっていうのは全て本当に深い言葉だし、なんだろうな、一番ダメっていうのが本当にあの成功の元なんだよね、いきなり成功しちゃったやつってなんで成功したか分かんないじゃん、だから相当失敗してるやつはさ、あれで成功できたんだっていうのが分かるはずだからね、だから逆に得だと思った方がいいと思うんだけどね。